ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島香代子です。そして本日のコメンテーターは
京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストはクラジャズフェスティバル代表の佐々木武春さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日のテーマは歴史の街伏見で美味しいお酒と音楽をということで、ちょっとお話ね、楽しみですね。今日ね、佐々木さんにぜひご出演をということで、セレクト、ゲストセレクトの担当としてコメンテーターの吉田智美さんにお越しいただいておりますので、はい、ちょっとまずはご紹介。
ご紹介、はい。はい。佐々木さんとお会いしたのは先日、あれは2月9日でしたね。はい、市民活動総合センターでちょっと面白いイベントをしようということで、みんなで、西陣でビールを作っておられる NPO 法人ヒーローズさんに訪問してちょっとお話を聞くという企画をやっていたんですけども、そこにお越しいただいたのが、参加者としてお越しいただいたのが佐々木さんだったんですね。でそこでちょっとすごく盛り上がりまして、でなんかこんなことやってるんですっていうお話をいろいろと伺いまして、ちょっとそんなつながりで、お酒が大好き、
はい、
お越しいただきました。
私もお酒が大好きなので今日は嬉しいんですけれども、では早速なんですけれども、この、クラジャスのこの活動についてどういうものなのかを、ご紹介を、概要をご紹介いただけますか。
はい、クラジャスフェスティバルというのはですね、京都市の伏見区の、区役所ですね、地域力推進室が開催する伏見に縁がある人たちが出会って語って、共に作る場、伏見を魚ざっくばらんという、通称伏酒っていうところから誕生したチームっていうんですかね、サークルなんですけども、その中で私が伏見で活動するにあたり、日本酒が好きなので、伏見の酒蔵で何か活動できないかなと考えた時に、日本酒を飲みながらジャズが聴けたら楽しいよねという思いからスタートしました。
はい、ということは当然伏見区在住の方であり、お酒が大好きで、
そうですね、はい、
で、そのクラジャズというジャズ、それ酒蔵はね、クラって地域性があるのですけども、はい、ジャズは何か。
そうですね、酒蔵に関しても最初クラジャズっていう時に酒蔵となかなか思ってくれなくて、はい、普通の倉庫みたいな感じで捉えてたんですけど、やっぱ伏見でやるということで、酒蔵ということと、ジャズっていうのは、なんとなく日本酒を飲みながらどんな音楽がいいかなっていう時に、昔聞いたその、デキシーランドジャズなんですけど、ジャズがすごく心地よかったので、これが一番合うんじゃないかなというところから、ジャズを選びました。
なるほど、はい、ご自身で演奏されてるとかそういうことではない、
はい、全く音楽はダメです。酒飲むだけです。
私と同じです。でもその、伏見には本当にたくさんの酒蔵がありますよね。
そうですね、
有名な、はい、もう美味しい、お酒がありますけれども、はい、その中で、こう実際にジャズを、ね、はい、演奏するというところまで行くのも、はい、なかなか大
変ですね、
ね、はい、酒蔵っていうのはなかなか人がそんなに簡単には行けないような気もします。
そうなんです、なかなか酒蔵に入らせていただくことが難しくて、それで立ち上げたのはいいんですけど、なかなか酒蔵をお借りすることができないという状況が続いてました。その中で まあ、最初ですね、私やっぱり酒を飲むので、そのいろんなバーに行ったりとか、まあ、そういう中で、たまたまですね、山本本家さんという今あの蔵があるんですけども、そちらの杜氏さんと出会いまして、うん、でまあ、日本酒を飲みながらジャズが聴けるイベントをしたいなっていうお話をさせてもらったら、まあ、山本本家さんの取締役ですね、今現在の蔵ジャズの顧問になってるんですけど、顧問になっていただいたんですけど、山本浩二さんにお話をつないでいただいて、まあ、蔵ジャズに賛同していただいたので、会場を貸していただけることになりました。
なるほど、はい。そしてもうね、12回もうずっと継続されていらっしゃるんですよね、
はい、
これが2014年に始まる、
はい、そうです、はい、
毎年、まあ、2回
そうですね、年に2回春と秋にやってる形ですね、はい、
いい時期にたくさんの方が来られますでしょうね。
そうですね、はい、お酒を求めて皆さん来られる時期なので特に3月は日本酒祭りもあるので、はい、その時に皆さん来られます。
なるほど、はい、そういうなんかこう地域をこう巡りながら、その中で、ジャズにもお酒にも親しむような場を提供されてるという、そういう感じでしょうか。
そうですね、
その1日がそういう、
そうですね、まあ、いろんな蔵が開くんですけども、うん、その中で一つの蔵ですね、うん、お借りして、うん、まあ、大体蔵開きというのが3時ぐらいまであるんですが、うん、まあ、朝から飲めるんですね、10時ぐらいから始まって、うん、でまあ、そこで音楽を楽しんでいただくと、うん、で他の蔵でもいろんな、まあ、催し物をやっておられるんですけども、うん、まあ、我々はその一つに特化してジャズという形で、はい、活動してます。
うーん、はい、ちなみに佐々木さんは、
はい、
お仕事としては、
はい、
どう言ったらいいですか、
ね、は
い、
音楽関係でも全くなくて、ではなく普通にサラリーマンをやってます、はい、なので土日の活動と、まあ、夜にいろんな調整したりとか、そういうことで、うん、こういう企画を作っていってます、はい、
ねえ、その私たちもよく不死咲くっていう、ね、はい、愛称で、はい、存じ上げてるんですけども、はい、そこも面白いですね。そうやって立ち上げからずっと、はい、特に何かをされてた、音楽をされてたわけでもなくて、はい、こういうのがいいんじゃないかなっていう企画がしっかりと根付いていくような、
はい、
そういうね、
そうですね、藤崎いろと協力いただいて、まあ、区役所の協力いただきながら、うん、まあ、いろんな活動、我々以外にもいろんなチームがあって、まあ、いろんなことを立ち上げてるんですけども、その中で私も最初から、うん、参加させていただいて、まあ、長く継続させていただいてます、
ね、なんか他にもいろいろと生まれたりしてるような、はい、実績があるところなんですよね。
そうですね、はい、いろんな活動があります。鑑定の活動であったりとか、まあ、いろんな催し、まあ、サークルっていうのか、ね、そういうのができてます、うん、はい、
で伏見の、こう蔵っていうのもね、たくさんこうあって、
はい、
吉田さんは日本酒はいかがですか、はい、
日本酒、そうですね、そもそもお酒がすごく弱いので、あまりたくさんは飲めないんですけど、でも中では日本酒が一番好きです、
ね、ありがとうございますそうですね、この間もねお話聞いてたら、あまり強くないということ で、ね、ただ日本酒は飲めるようになっていただきたいなと思ってます、はい、
なるほど。でもそういう人の方が味わって飲むっていうのは、
そうですね、
はい、そうですね、味の違いは結構よくわかりますね、
は
い、私はお酒は何でもいけるので
やっぱりね、美味しいものをね、ゆっくりと味わっていただけるといいかなと思いますけどね、
うんうん、はい、でもそういうなんかこう飲みながら、それから音楽を聴きながらっていう場を提供することで、
はい、
またそのつながり、人との触れ合いとかいうのも、
そうですね、はい、やっぱりこの活動っていうのは人のつながりがやっぱり重要だと思います。で、まあ、いろんな活動自体がボランティアでやってるんですけども、でやっぱりいろいろな方に手伝っていただかないといけないという中で、どういう人たちが集まってきているかというと、私の酒友がほとんどですそういう人たちが、まあ、お手伝いに来ていただいて、まあ、成り立ってるというような感じですね、はい、
ね、お仕事をもうされて、そしてそういう地域ともこういう、ね、活動をされて、それも自分が楽しいと思うことを中心にした活動をされているというのが、なんかこうライフスタイルとしてもなんか素敵だなと思いますね。本
当ですね。ありがとうございます
そしてそれが地域に貢献できているという、
そうですね、
ね、 こう、企画がねいろいろあって、その春の企画というところも少しお伺いしながら、はい、後半は進みたいと思うんですけれども、はい、ここでミュージックブレイクに行きたいんですが、これは大事な音楽ですよね。しっかり皆さんにお聞きいただきたい、はい、ゲストセレクトの曲ちょっとご紹介をお願いします。
は
い、
クラジャズの私代表させていただいてるんですけども、副代表の中に、まあ、ミュージシャンがいまして、そのメンバーとしては富士屋マウンテンっていう、まあ、バンドなんですけども、そちらの曲を聴いていただこうと思ってます。で、まあ、この時期ですので春の嵐と書いて春雷という曲を聴いていただこうかなと思ってます。よろしくお願いいたします。
お聴きください。 本日のゲストはクラジャズフェスティバル代表の佐々木武春さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この、クラジャズフェスティバル、春に、春と秋に企画されていて、今年も春はいろいろとご予定が、
はい、そうですね、はい、春も3月20日に予定しています。ただちょっとこの時期、ね、今いろんなことがありまして、まあ、おそらく中止の方になるんじゃないかなと思ってます。まあ、その中止になった時、まあ、クラジャズフェスティバルの、フェイスブックありますので、クラジャズで検索していただいてフェイスブック見ていただければなと思います。まあ、その辺は報告させていただきますし、あと、まあ、秋もやってますので秋に期待していただければなと思ってます。
そうですね、はい、毎年その春のクラジャズの時には、そのジャズの演奏チームはどれぐらい？
そうですね、出演していただくのは30ぐらいのバンドに出ていただくんです。で、会場としてはそのメインになる酒蔵があって、それ以外に、まあ、6つぐらいの会場がありまして、合計で7会場ぐらい で、まあ、その会場としてはカフェがあったりとか、ライブハウスがあったりとか、そういうところを使わせていただいてます。
で、毎回たくさんの方がね、お越しになっていたんですよね。
そうですね、蔵開きの日なんで、うん、まあ、一つの酒蔵でやっぱり1000人近く来られる方が、うん、まあ、いろんな蔵を回られたりとかすると、うん、まあ、全体では何千人という方が、まあ、伏見でお酒飲みながらいろんな活動して楽しんでいただいていると思います。
ね、今年はちょっとね、中止になるかもしれないというので、ちょっとこのホームページをね、クラジャズフェスティバルで、はい、確認していただきながらということになりますが、はいはい、秋にもね、またされるということで期待を持っていただきたいと、
はい、秋に期待を
思います、はいはい。こう伏見のね、取り組みところにからこういうこと生まれた、吉田さん、なんか面白いですね、こういうのね。
ですね、なんか、うん、佐々木さんはいろんなことをお聞きしてると、いろんなところになんか顔を出されてるような感じがするんですがそもそもこういう街づくりとか、はい、そういったところに関心を持たれたのはどういうきっかけだったんですか？
そうですね、今61歳になってるんですけど、まあ、定年の後ですね、まあ、何かこういろんなことやりたいな、いろんな人と話するの大好きですし、まあ、いろんな人、ね、の会いたいので酒を飲みながらっていうのはあったんですけど、まあ、それで50代の初めですねに、ちょっと何かやっぱりこういろんなことができないかなということで、まあ、あるところで、まあ、町づくりの勉強させていただいて、まあ、それが縁で伏作につながっていきまして、今の活動に至っている形ですね。はい、
それまではもう全然、
そうですね、もう仕事だけなので、はい、お付き合いしている人たちもやっぱり会社の人たちとお酒飲んだりとかするぐらいだったんですけど、それを機にいろんな方と、はい、出会うようになって、まあ、いろんなところにお邪魔させていただいて、まあ、掃除のサークルも入らせてもらったりとか、はい、そういうのでいろんなつながりができています。
楽しいですね。
そうですよね。なんかどうしてもこう男性はもう仕事を終えたらその後どうしようっていうことをね、うん、よく ね聞いたりもするんですけども、はい、そうじゃなくもうどんどんとこうね、はい、出ていかれている。
そうですね。
素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
このなんかクラジャズをされて、はい、そして伏見の方々ともつながって、はい、そういうところで、あ、伏見はなんか変わったかなとか、こうそういう実感を感じられるところとかありますか？
まあ、やっぱお酒を通じてのところが多いんですけども、酒蔵の方とかも、他の酒蔵の方とかもお付き合いができたりとか、うん、まあ、そういう形でちょっとずつこう広がっていくのかなということと、うん、まあ、皆さんがやっぱりちょっと期待はしていただいているみたいで、まあ、やっぱり応援していただいているので、もっともっと盛り上がっていくのかなとは思ってます。
はい、伏見にはたくさんのなんかこう歴史的な、ね、文化財もあれば、あ、
そうですね、
歩いて楽しいところもあるし、はい、ファンの方も多い地域だとは思うんですけれども、
そうですね、多いですね。
そういうことを、はい、どんどん発信されることで相乗効果っていうのが、ね、はい、生まれてくるのかなと。
そうですね、はい、まあ、その中でね、うん、まあ、歴史っていうのはもう昔からね、うん、こうありますし、皆さんいろんなことで市民に来られていると思うんですけども、なかなか酒のところはもう飲むだけで、うん、まあ、そこからの、まあ、 いろんなねつながりがなかったと思うので、うんまあ、今回こういうのやらさせてもらったのは良かったなと思ってます、うんはい、
なんかそういうこうお店とかのことでもね、はい、一時期はなんか衰退してきてるんじゃないかっていう声もあったりとかそういうのもあって
そうですね、
こう街づくりっていうところに力を今入れてらっしゃって、うんうん、それでなんか今私がこういろんな方にお会いする中では伏見の方も多くて、はい、楽しい方をやってらっしゃる、はい、発信されてる方がたくさんいらっしゃるなっていう実感があります、
そうですね伏見は結構いろんな方がおられて、ね、いろんな活動をしてると思います
人材も豊富なところですね、
そうですね、まあ、やっぱりこの富士桜があるからではないかなっていうのもありますね、
そうです
ね、はい、
そこで、はい、自分たちがこんなことがあったらいいなっていうことが形にできてきたら、はいね、ますます地域が好きになりますよね、
そうですね、はい、
ね、そしてこう佐々木さんのこれからの思いとかも、はい、いろいろと終わりになると思いますけれども、
そうですね、まあクラジアのキャッチコピーもちょっと一つ紹介しておきたいんですけど、うん、酒を聴きジャズに酔うということで、まあ、お酒を楽しんでいただいて、まあ、ジャズに酔いしれていただくっていうのが我々のキャッチコピーになっています。まあ、その中で、これからですねやっぱり酒と酒造の町伏見なので、まあ、そこをやっぱりもっともっといろんな方に知っていただくためにやっぱり音楽を通じてやりたいので、うん、伏見を音楽のあふれる町へというのを目指して頑張っています。
なるほど、はい、この普段の活動っていうのはどういうふうにされてらっしゃるん
ですか。そうですね実際も秋と春と秋がメインなんですけど、うん、それ以外にも、まあ、例えばイオンモール京都の中で、うん酒のイベントがさせていただいている時にはそこでクラジャズさせていただいたりとか、うん、とにかくお酒があるとこであれば、はい、お伺いします
なるほど、
はい、
そういうなんかこう定例会とかいうのもあるんですか。
はい、そうですね、まあ、年に、まあ、年というかその企画が始まるこういうイベントの前には皆さんメンバー集まって会議をやったりとかそういうのを、まあ、夜なんかにやったりとかそういうこともありますし、まあ、その時もできるだけ酒を飲みながらやるというのが我々のスタイルです
皆さんお仕事をしながらちょっとホッとしたところに仲間に、はい、会うっていう感覚で、
そうですね、
なんかじゃあ次こうしようかみたいな相談をしていかれてるという、は
い、そういうことですね酒飲むとやっぱりいろんなアイデアが出てきたりとかしますので、うん、楽しく会議も楽しくやろうというところですね、
うん、まあ、そういうお酒つながりで地域、はい、全体も企画伏見区としても企画もいろいろあるでしょう
ね。そうですね、伏見もいろんなお酒の活動もあるので、うんうん、まあ、そこにもできるだけいろいろと参加させていただこうかなとは思ってます。はい、
そういうつながりを作りながら、はい、もともとね町づくりってそんなに考えてらっしゃらなかったみたいだったんですけれども
そ、まあ、そうです ね、どちらかというとお酒が飲めて楽しめればいいかなというところからのスタートなんで、
ね、でも、ちょっと、ま、勉強会に行かれたってところでは、はいはい、その定年後の自分もなんかこう頭の中で描きながら、
そうです、ね、
早めにちょっと活動開始されてます。
そうです、これ皆さんに一言言いたいんですけど60になってからはなかなか動けないので、うん、まあ、頑張ってちょっと早めにいろんな活動していった方が仲間ができるかなと思います。
う
ん、はい、
そうですね、はい、もう本当にこれからねどうしようって言った時に、落ち込むんじゃなくてやりたいことがやっとこうもっともっとできるなっていうぐらいになっていくっていうの
そうですね、はい、60になってからまたスタートですんでね
これご家族とかはどうですか。皆さんも一緒に参加されて、
はい、まあ、まずはやっぱり家族の協力がないともう本当自由にさせていただいているので、ね、で実は家族的には音楽家族なんです。私以外は楽器もできますし、はい、というような環境にいるんですけど私だけが何もできないという
だから音楽の街っていうのが
出てきたのかもしれないですね、
かもしれないですね、はいはい、本当すごいね伏見が一つのねなんかこういう事例としてどんどん進んで、はい、いろんなとこが面白くなっていったらいいですね。
そうですね、どんどんいろんなとことつながっていきたいですね、
はい、吉田さんもなんか今のお話を伺ってたらなんかいろんな街づくりのアイデアが逆に生まれてくれませんか。
いやでもねえ、なんかこの楽しみながら、ま、それと自分の楽しみと一緒に街が活性化していくっていうのが本当にいいですね。
あ、そうですね、そこがね、まあそれはいろんな課題があるからっていうところももちろん大事だけれども、まず自分が楽しく、はい、そしたら気がついたら課題もなんかね、うまく回って、ね、解決していきそうっていう、そういうつながりも生まれていくっていうことがありますよね、はいはい。うん、なんか今日はいいお話を伺いました、はい。ね、イベントとかのことについては、クラジャズフェスティバル検索したら、はい、Facebook とか、
ね、そうですね、 Facebook で確認いただければと思います、はい。
本日のゲストはクラジャズフェスティバル代表の佐々木武春さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの吉田智美さんでした。ありがとうございました。では皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968、0120-191-968まで。